恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ガラテヤ人への手紙の第5章。今朝はガラテヤ人への手紙の第5章22節から26節お読みします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、曽根み合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。今日はこのところから、御霊の実は愛という題でご一緒に御言葉を味わいます。今日は特に、修法の裏にありますアウトラインを参照しながら学んでいただく方がわかりやすいかと思います。一週間ほど前のことでした。一人の若い女性が教会に飛び込んでいらっしゃいまして、目を真っ赤にして泣いていまして、事務室に招き入れました。その方はただ泣きながら、時々恨めしそうに私を睨みつけるんです。私は何かあったでしょうかと思いまして、よかったら話してみませんかと言いましたら、私2年間も待ったんです。それなのにどういうことよ、と詰め寄るんです。ドキリッとしました。2年間、何かこの方に約束したでしょうか。じーっとその方を見ながら、2年間も待った。今も皆さんが変なことを考えたでしょうか、何人かの方。そうなんです。私もドキリッとしまして、そこでどうも思いつきませんので、恐る恐る、以前お会いしましたかと聞きましたら、いい初めてです。よく聞きますと、ボーイフレンドと2年間離れ離れになっていて、やっと2年ぶりに再会をして、内灘海岸にドライブに来て、ところがなんとそこで別れ話を持ち出されて、悲しくってその車から飛び出してきて、教会に駆け込んで来られたのです。2年間待ったのに帰ってきたら、別れよう、ひどい。なんとかしてって言うんです。彼の心を変えてって言うんです。私が答える言葉もなくじっとしてましたら、牧師さんでも無理よね、とおっしゃって、一人納得したように、まあ、思い切り泣いたからでしょうか、帰っていかれました。私の心には、牧師さんでも無理よね、の言葉だけがずっしり残ってしまったのです。私たちも案外この女性のように、神様でも無理よね、と、そうはっきり口に出して言わなくても、神様に対してそんな思いを無意識のうちに持っていないでしょうか。神様でも無理よね。あの人だけはいくら聖書の話をしても、頑固だからクリスチャンにはならないだろう。神様でもあの人は無理よね。この私のこの問題はもうどうすることもできない。いくら神様でも無理よね。先週私たちはガラテヤの5章の今日読んだその前のところから、生まれながら持っている肉の性質、罪の性質の一つ一つのリストを見ました。その一つ一つのリストを自分に当てはめてみるとき、これが一つ一つが他の誰でもない私の持っている性質であることに気づきます。行動や 言葉にそれが出なくても、その一つ一つをしかねない自分を、そんな性質を自分のうちに見出すことができます。これが私たちの本当の姿だとすれば、私たちには望みがないのでしょうか。こんな性質を持っている私たちは、神様でも無理なのでしょうか。肉っていうのは、先週も言いましたように、いくら私たちがどれだけ打ち叩いても、訓練しても、教え込んでも、改良の余地がないのです。肉の性質は改良の余地がない。肉は益なし。これが聖書の断定です。その肉を私たちは、ずっと持ったままで、今もいるわけですから。しかし、神様が、イエス・キリストを信じる者に与えてくださる、聖霊、御霊によって、それが、可能。肉に振り回されないで、神の御心に従って生きることができる。神様でも無理をねではなくして、神様にはできるということを、今日私たちは見ることができます。御霊なる神、聖霊なる神様、目に見ることのできない、しかし、聖霊なる御霊なる神が、今も働いておられます。私たちはこの御霊によって、御霊の働きによって、自分の心の中に罪があることを示されます。御霊によって私たちは、この罪深い、この私のために十字架で死んでくださったイエス・キリストを知らされます。御霊がイエス・キリストの素晴らしさを理解させ、イエス・キリストの十字架が私のためであることを御霊が分からせ、御霊が働いて、このイエス・キリストを信じようとさせてくださり、この御霊によって私たちはイエス・キリストを信じますという信仰告白に導かれ、この御霊によって私たちは信じた者として神様のご性質に似た、今日見る御霊の実と呼ばれる一つ一つの麗しい実の性質を身につけていくことができる。クリスチャン生活の始めからその完成に至るまで、御霊なる神様の働きによって初めてそれが可能だし、そしてそれは全ての神を信じるクリスチャンによって可能であるということは、なんていう大きな励ましでしょうか。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。この一つ一つの御霊の実と呼ばれるものは、何よりも神様ご自身の性質です。イエス・キリストの持っておられるご性質です。御霊なる神のご性質です。そして、その御霊が私たちのうちに信じるときに来てくださり、うちに住んでくださり、神のご性質に似た、キリストに似た性質を形作ってくださる。お開きにならなくても結構ですが、ペテロ第2の手紙の1章の4節というところに、神のご性質に預かるものとなるためですとあります。これは素晴らしい約束です。神のご性質に預かるもの、神様の性質に似たものになる、それは神の子供だけに許された素晴らしい約束です。私たちはまずイエス・キリストを信じることによって、神様の子供にされる必要があります。そして神の子供にされたものに、神のご性質に預からせてくださる。神の子供は、神に似たものになっていくのです。私の息子の健介が、もうすぐ中学校に入るんですが、ますます父親に似てくるんですね。喜んでいいのか、悲しんでいいのか、やること、なすこと、話し方、ものの考え方、捉え方、仕草、父親に似てくるんですね。それは私の息子だから、親の性質に預かってるわけです。それが 息子にとっては本当に悔しいことのようですが、しかし私たちが神の子供として神様のご性質に預かる、それはなんという嬉しいことでしょうか。さて、急いで御霊の結んでくださる身について考えてみましょう。御霊の身とありますが、ここに九つの愛から自生まで身が並べられているのですが、ところがですね、よくよくそのところを見てみると、御霊の身となっている、この身っていう言葉は、日本語ではわかりませんけども、単数形なんです。御霊の一つの身、単数形で書かれています。九つの身が書いてあるのに、なぜ単数形なんでしょうか。いろんな理由が考えられます。第一番目の説明はこうです。御霊の身は愛です。御霊の身は、ただ一つ、愛です。そしてその愛が、それから後の喜びから受精までの様々な姿を持って、もうプリズムで光が反射するように出てくる。という捉え方。ただし、何よりも御霊が愛の実を結んでくださる。だから単数形。もう一つはですね、説明は、御霊の実、それはちょうど葡萄のようなものです。皆さん、果物屋さんに行って、ぶどうくださいって言ったら、ぶどう屋さん、ぶどう一つくださいって言ったら、ぶどう屋さんって言いますか、果物屋さんはどうしますか、はい、一つですかって言って、ぶどうの蓋から玉を一つポンと取って、はい、一つですと言いますか、と言いませんね。ぶどう一つくださいって言ったら、蓋全部一緒にポンとくれるわけです。そうなんです。御霊の実は、ぶどうの蓋のように全体で一つ。そこに、愛、喜び、平安というふうに九つの実、それは代表的な九つを選んだわけでしょうが、それがこうあるわけです。どちらにしてもよろしいわけですが、恵まれるのですが、本当にですね、私たちは御霊によってこの素晴らしい実を結ばせていただけるということを知るとき、励まされ、力づけられ、望みが出てきます。簡単に九つの実を一つずつ、もうちょっとだけ味見して、さらっとですね、いきたいと思います。御霊の実は、愛。私たちは愛っていうと、愛なんですが、聖書が書かれているこのギリシャ語では、愛って言っても、四つの愛を表す言葉があるのです。第一番目がエローズ。日本語でエロなんて言うと、いやらしいものの高い愛。第三番目はストルゲー。これは、親が子供に対して抱く、あの、愛です。そして第4番目に、アガペー。ここではこのアガペーっていう言葉が使われているわけです。このアガペーっていう愛は、1、2、3の愛とはまるで違ってまして、相手に愛する値打ちがなくても、いや、値打ちがないところではない。相手がどんなにひどい態度をとっても、綺麗なことをしても、くじけることなく、その人のためには、いつでも最善を求める愛です。実は神様が私たちを愛してくださる愛は、このアガペーの愛です。私たちは神様にどれほどひどいものだったでしょうか。でも、神は私たちのために最善を、いつでも、なしてくださる、求めてくださる。この愛があなたに注がれ、この愛があなたのうちに身として形作られるというのです。第2番目は、喜び。ギリシャ語では、から。覚えやすいですね。から喜び。そういう言葉はなかったですが、ぬか喜びとなりましたけど、から喜び。イエス様のお弟子さんたちが、イエス様から使わされて伝道旅行に出ました。伝道旅行から帰ってきて、意気揚々と帰ってきたのです。彼らがですね、手を置いてお祈りすると病気が治り、イエスの名によって命ずると悪霊が飛び出して行き、もう大成功を挙げてですね、彼らは帰ってきてましたので、もうそれを報告してイエス様からよくやったと褒めてもらいたい。先週、祈祷会で学びましたか、男は褒められることが必要だっていうのをやりましたけど、もう褒めてもらいたくてですね、意気揚々と帰ってきまして、いましたらイエス様から、そんなこと喜ぶんじゃない。そんな自分が成功した、うまくいった。みんなから感謝された、そんなこと喜ぶんじゃない。こんなこと喜ぶだけだった。あなたは上がったり下がったり、 そんなものをあなたは喜ぶべきではない。あなた方が喜ぶべきは天にあなたの名が記されていることだけです。神様に愛されている。神様に覚えられている。神様に天国に国籍がある。このことを喜びなさい。神と共にある。これを喜びなさい。この言葉の後にルカ 10-21 にイエスは聖霊によって喜びにあふれ。クリスチャンの魅力は喜びです。ぜひクリスチャンの顔にいつでもこの聖霊による喜びが現れているような、喜びが人々を引きつけるそのような魅力あるものでありたいと思うのです。それを御霊はあなたにくださるのです。第三の御霊の実は平安です。平霊ね、ヘブライ語ではシャロームと言います。それはイスラエルの国に行くともう会う人ごとにこれはシャローム、この一つのことを覚えていれば、本当に向こうの人たちと心を通い合わせることができるのです。美しい美しい、また、とっても意味の深い言葉です。私のすべては、神の御手の中にあって、神様のすべて御手に握られているゆえに、そのことから来る心の穏やかさ、静けさを指します。この平安をイエス・キリストは持っていました。そしてこの平安をイエス・キリストは十字架の直前にも持っていました。そしてその平安を十字架の直前、最後の晩餐の席で、私はあなた方にこの平安を与えます。私が今持っている平安を与えます。私が与える平安は世が与えるようなものとは違います。世が与えることのできない誠の平安、それを主はくださる。アンケートがありまして、あなたの財産は何ですか？答え、第一、貯金。第二、友人。第三、家。財産とは、その人の安心感の拠り所です。そしてその財産とは、子供たちに残そうとするものです。イエス様は、私はあなた方に平安を残します。クリスチャンが、誰かから、あなたの財産は何ですか？聞かれたら、はい、家ですとか、はい、貯金ですとか、そう答えないで、はい。私の財産はイエス・キリストへの信仰です。私の財産はイエス・キリストにある平安ですと、本当にそう答えたいものです。そしてそれこそが私たちの安心感の拠り所であり、子供に残したいものですね。第4番目の実、それは寛容です。これは人間関係における忍耐を指します。パウロは、クリスチャンになったとき、つくつく感じたことがありました。パウロはクリスチャンになるまで、クリスチャンの迫害者、教会の迫害者、もう本当にひどいことをしたのです。そんなパウロがひっくり返ってしまって、クリスチャンになったときにつくつく感じたことは、神様の忍耐でした。神様は、私があの息弾ませてクリスチャンを逮捕し殺していたあの時に私を滅ぼすことができたのに、なんと私に寛容で忍耐深く会ってくださった、あの時に神様の私への忍耐があったからこそ今の私があるのだ。そうなんです。神の忍耐、神の寛容は私たちの救いなのです。もしも神様に寛容さがなかったら、今日私たち一人もここにいません。神様が忍耐深くなかったら、今日私たちはここに信仰を持っていることはできません。パウロはつくづく、神の忍耐のゆえに私はあるのですと言いました。寛容、それは仕返しができるのにそれをしない。怒ることに遅い性質です。第5番目は親切。優しさとも訳せます。興味深いことは、この親切っていう言葉が、有名なあのマタイによる福音書の11章の30節に出てくるんです。すなわち、すべて重荷を負って苦労している人を私のところに来なさい。あのお話の後に、私の首輝きを負って私に学びなさい。私の首輝きは負いやすい。この負いやすいっていう言葉と、この親切っていう言葉が同じ元の言葉なんですね。どういうことでしょう。イエス様は大工さんでしたから、大工っていうのは、まあ今日大工さんたちも大工さんですけども、その当時の大工さんっていうのは、家を作るだけではなくして、橋をかけたり、農機具を作ったりしたのです。 だから今後はですね、まあ、一体って言いますか、お話が聖書にはないんですが、あるんです。イエス様の、この、仕事場、大工の仕事場に看板がかかっていて、どういう看板がかかってたか、イエス様の大工の、その仕事場の看板は、私の首輝きは追いやすい、と書いてあったんではないかというんですね。この追いやすいっていうのは、ぴったり、擦れたり、それを首にかけると疲れてしまったり、皮がすりむけたりしない、本当にぴったりです。親切っていうのは、相手にとってぴったりっていうことです。相手にとって最善。私たちは時々親切心でいろんなことをするんです。でも、それは自分の満足のために人に親切にしてしまって、小さな親切、大きな迷惑っていうことがよくあるんです。本当に親切なんですけども、その人は受ける側は、本当は迷惑している。しかし私たちの親切はそうです。でも、ここで言う親切はそうではなくして、押し付けた親切ではなくして、相手にとって本当にぴったり。それが、この優しさです。第6番目は、善意。第5番目と非常によく似ているんです。しかし、一つ違うところがあります。この善意も、常に相手のための益を図るんです。ところが、この益を図る場合に、相手のために良しと思えば、益になると思えば、時には非常に厳しく、叱ったり、戒めたり、怒ったり、訓練したりする厳しさが伴っている言葉だそうです。ですから、親切と善意、優しさと厳しさと、その両面がここに挙げられているわけです。第7番目が、誠実。真実とも訳せます。誠実、真実。これもまず神様が私たちに示してくださった素晴らしいご性質です。神様が真実で、誠実であるからこそ、私たちはその方に信頼し、安んずることができるのです。興味深いことに、この誠実っていう言葉は、聖書に何度も出てくる信仰っていう言葉とまるで同じ言葉です。誠実、真実と信仰っていうことは同じ言葉です。なし、神様の真実、誠実こそ、また私たちの信仰の支えなわけです。御霊は私たちにこの誠実さ、真実さというですね、実を与えてくださる。第8番目の実は、柔和です。柔和。これは神様に対する従順さ、柔軟さ。人に対する思いやりを意味します。まず神様に対するこの従順さ、柔らかさ。これはとても大切です。私たちは神様に対するこの柔らかさを失ってはならないです。これは別の訳をすれば、教えられやすさと言えるでしょう。教えられやすい。高慢になってしまって、もう、教えられにくくなってしまったら、心が固くなり、うなじが固くなって、いくら聞いても全然心に感じない。これは、本当に残念なことです。何を聞いても心に感じなくなったらおしまいです。ぜひともこの神に対する柔らかさを主にいつまでも持たせていただきましょう。そして人に対しては思いやり。これはどんなに相手が喧嘩を仕掛けてきても柔らかく対する姿勢です。テモテ第2の手紙の2章の24、25に、主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを、柔和な心で、訓戒しなさい。私は、土佐の人間ですので、土佐の人間っていうのは、すごく喧嘩早いんです。よくですね、土佐高知を旅行しますと、もう道端でもですね、もう殴り合いの喧嘩をしている場面によく出会うんです。本当に喧嘩早いんですね。もう自分から吹っかけていくのです。私の中にも、というですね、土佐の血が流れてるなぁ、っていうことをよく感じます。ムカーッとすることが、本当にあるわけです。北陸の方はしませんか？しかしまあ、この北陸に来て、私ももう30年近くなりますので、昔ほどは、それが 収められるようになってきたかなと思うのですけども、しかしまだまだ本当にこの柔和さは主に求めねばならない性質です。最後の性質は、御霊の実は自制です。スポーツマンがそのスポーツのために鍛錬し、節制するように、クリスチャンもこの自制、自分で自分を律する、セルフコントロールをする。これはとても大切な。パウロはそれを最後に挙げたというところにも、とても意味が深いと思います。自分で、自分の思いに、自分の行動に、自分の言葉、舌に、コントロール、自制を与える。本当にこれは私たちの心のブレーキです。もしも、このブレーキが壊れていたら、私たちはこのブレーキが効かないためにどれだけ人を傷つけ、また自らを傷つけ、また神様の働きを妨げるものでしょうか。さあ、今さらっと味見をしました九つの実、見れば見るほど、味見すればするほど、その性質が私のうちにあったらなぁ、欲しいなぁと思わされないでしょうか。しかし、これは決して、私たちに手の届かない高い高い基準、水準ではないことを今日覚えましょう。そうではなくして、あなたのうちに住んでおられる御霊の性質であり、御霊があなたにその身をつけさせてくださる、あなたの手の届くどころか、あなたのうちに与えられている身なのです。ですから、ある有名なですね、クリスチャンの方は、自分の心の中に忍耐が今ないなと思ったら、主よ、私の忍耐を今ください。今、知恵の言葉が欲しいなと思ったら、主よ、あなたの知恵、それは私のものですからください。私の愛を今ください。私のものとされているのですから、それを私のものとして、その時、その時で即座に求めていけばいいわけです。それが25節です。もし私たちが、御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、好み合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。もはや、肉に導かれ、肉に振り回され、支配されて、私は生きない。私は、この肉の横暴に、もう自分を委ねない。挑み合い、好み合う、虚しい虚栄の生き方を私はもはやしない。そうではなくして、御霊の支配に自らを任せて委ねて生きる。御霊と肉、あなたはどちらに自分を委ねますか？どちらの支配に自らを置きますか？24節。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。クリスチャンとは、もはやその肉は、イエスキリストと共に十字架についた。え？だけど私のうちに肉の性質がありますよ。それは現実でしょ。でも、それは以前に触れたところです。信仰によって、神の事実として、あなたは、クリスチャンであるならば、古い肉の性質は十字架についたものとして、受け止めて生きるべきです。ちょっと考えてみてください。ここに死体があるとします。死んでしまった、本当に息の止まった死体がここにあるとします。彼は、もう、生前、とてもとてもですね、こう、女癖が悪かったとしましょう。ところが死んでしまった彼女の前に、彼の前に、どんな魅力的な女性がですね、ウィンクしても、彼は全然誘惑になりません。彼は生前、もう食欲、貪欲で、もう食い物に、もう目がなかったとしましょう。しかし、そこにどんなご質問を持ってきても、彼はもうそれは全く感じません。彼は本当にですね、生前口が悪かったとしましょう。でも、もうそれは誘惑になりません。彼はいつもですね、友達に誘惑されるとすぐにフラフラフラーとなる性質だったとしましょう。ところがそこに彼はもう死んでしまいました。いくら誘惑しても、彼にはそれはもはや誘惑になりません。死んでいるからです。死んでいるなら、もはやそれは誘惑にならない。皆さんどうぞ、クリスチャンであるということはそういうことなのだということをぜひ覚えて。もはや私は十字架で死んだものです。ですから、どんなに私の肉に誘惑が来たとしても、 私は関係ありません。その度にそれを感じる。でも、その度に私はそれに義理を感じません。全くそれとは私はもう関係ありません。その度に私は御霊に生きる、御霊に導かれて生きるものになっているのですと、その度に御霊により頼んで生きるべきなのです。どうか、肉の支配に自分を任せないでください。最後にアウグスティヌスという一人の人の話をして終わりたいと思います。彼は教会の歴史を生んだ偉大なクリスチャンです。しかし彼はクリスチャンになる前、もう10代の頃から、丈夫、女性を作って、もう本当に堕落した生活と堕落した教えの中に、たっぷり使っています。しかし、信仰深いモニカっていうお母さんの涙の祈りと、御言葉と御霊の働きによって、アウグスティヌスはクリスチャンになるのです。クリスチャンになって新しく生まれ変わったアウグスティヌスが、ある日街を歩いてましたら、クリスチャンになる以前に付き合っていた女性が、アウグスティヌスを見つけて、まあ、アウグスティヌスちゃん、まあ何と言ったか知りませんが、声をかけたのです。昔の遊び友達。そして彼女は一生懸命声をかけて遊びに誘惑をしました。彼は知らんふりをして歩いたのです。この女性はですね、どんどんついていって、私を忘れたの、私を。アウグスティヌスは振り返って彼女にこう言ったって言うんです。あなたは昔のままのあなたです。しかし、あなたの知っている私はもういないのです。私はもはや昔の私ではないのです。これがアウグスティヌスの姿勢だったのですね。私たちも主にあって、もはや古い私ではないのだ。御霊によって生きようではないか、進もうではないか。パウロの呼びかけに、はい、私もそのように生きます。受け止めていきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。